最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年2月2日月曜日です。2月が始まりましたね。2月2日は情報セキュリティの日って知ってましたか？これは2006年に政府の情報セキュリティ政策会議で定められた記念日で、2月が情報セキュリティ月間でもあるんですよ。最近は本当に AI を使ったフェイクニュースや偽動画が問題になることも増えてきて、改めて情報セキュリティの大切さを感じますよね。今日はちょうどそんな AI にまつわるニュースも取り上げますし、一方で私たちの開発を助けてくれるポジティブな AI の活用法についても深掘りしていきます。今日のポッドキャストでは、前半で衆院選や中小企業の賃上げに関する経済ニュースを、後半では AI を使った開発効率化の最新トピックをたっぷりお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは今まさに盛り上がっている衆院選の話題からです。ヤフーニュースから、食料品の消費税ゼロ、飲食店の困惑という記事です。27日に公示された衆院選、今回はほぼ全ての政党が消費税減税を掲げるというかなり異例の展開になっていますよね。中でも食品の消費税ゼロという公約には、飲食店の方から戸惑いの声が上がっているそうです。今回の選挙、解散から投開票までが16日間という戦後最短の選挙戦だそうで、かなりバタバタしているみたいですね。記事によると、期日前投票が始まった28日の時点でも、多くの地域で投票所の入場整理券の配布が間に合っていなかったそうです。金沢市の選挙管理委員会の方も、入場整理券がなくても本人確認をすれば投票可能ですと呼びかけていました。日本郵便によると、入場券の配達は多くの自治体で2日の月曜日以降、つまり今日以降になる見通しだそうです。各党の第一声も熱が入っていましたね。自民党の高市総裁は、自民党と維新で過半数をきっちり取らせてくださいと訴え、連携する日本維新の会の藤田共同代表も、高市総理総裁の熱い直球の気持ちに私たちも応えようと応じていました。一方、野党の中道改革連合、野田共同代表は、わずか1年4ヶ月で解散です。なんでこの時期に解散なのかなと、解散の時期に疑問を呈していました。党首討論でも、れいわ新選組の大石共同代表が、自民党も統一教会との文書が出てきたと指摘し、高市総裁が名誉毀損になりますよ、明らかに誤りですと強く反論するなど、激しい接戦が繰り広げられているようです。選挙の争点はいろいろありますが、私たちの生活に直結する消費税の行方は特に気になるところですよね。飲食店の方から戸惑いの声が上がるのも無理なはないかもしれません。食材の仕入れは消費税ゼロになるかもしれないけど、店内で提供する食事はどうなるのか、テイクアウトとの線引きは、など現場では新たな混乱が生まれる可能性もありますからね。皆さんはこの消費税減税の動き、どう思いますか？
続いてはこちらも経済のニュースです。ヤフーニュースから、中小企業は賃上げ疲れ、背景はという記事です。2026年の春闘、つまり春季労使交渉が本格的にスタートしました。物価上昇を上回る賃上げを目指すという点では、労働側も経営側も一致しているんですが、ここでも格差が問題になっています。工業績の大手企業は高い水準の賃上げに積極的な一方、経営が厳しい中小企業からは賃上げ疲れという声が聞こえてくるというんです。記事に出てくる神奈川県の中小自動車部品メーカーの経営者の方は、取引先には企業努力で何とかしてと言われる、しわ寄せは全部下の方に来ていると肩を落としています。コロナ禍以降、売上が低迷する中で人件費は上がり、それを製品価格に上乗せ、つまり価格転嫁することができずに赤字に陥っているそうです。中小企業庁の調査によると、コスト上昇分をどれだけ販売価格に転嫁できたかという割合は、一次受けの企業で 54.7% なのに対して、四次受け以降になると 42.1% まで下がってしまうそうです。 下請けの構造が深くなるほど価格転嫁が難しくなっている現状が数字で示されていますね。2025年の春闘では全体の賃上げ率は 5.25% と高水準だったんですが、中小企業は 4% 台にとどまりました。雇用の7割を占める中小企業の賃上げが進まないと実質賃金のプラス転換は難しいと言われています。さらに日本商工会議所の調査では、今年賃上げを予定している中小企業のうち7割が人材流出を防ぐための防衛的賃上げと回答したそうです。前向きな賃上げというよりは、人が辞めないように仕方なくというニュアンスが強いんですね。この状況を改善する切り札として期待されているのが、今年1月1日に施行された取適法、正式名称は中小受託取引適正化法です。これは発注者側に受注者側との価格交渉を義務付ける法律で、中小企業の交渉力を高めて賃上げの原資を確保する狙いがあります。ただ現場からは、世の中がガラッと変わるとは思えないといった悲観的な声も漏れているようで、長年続いてきた取引慣行を変えるのは簡単ではなさそうです。大企業と中小企業の格差是正、本当に難しい課題ですよね。
前半最後のニュースは、オープニングでも少し触れた AI に関する話題です。ヤフーニュースから、政見放送を AI で改ざん、識者の指摘という記事です。中道改革連合の衆院選用の政見放送を改編した偽の動画が X、旧 Twitter で投稿拡散されたというニュースです。動画は共同代表の2人が政策を主張し、手話通訳者の方に頭を下げる場面で、突然2人が演台を押し倒してセンスを片手に踊り出すという内容に改編されていたそうです。この動画は1月30日の朝に投稿され、翌日のお昼頃には表示回数が160万回以上にも上ったそうです。ものすごいスピードで拡散されていますよね。閲覧者からは、選挙の公平性に影を落とすといった批判が相次ぎました。投稿者はその後、動画を削除し、 AI で加工した動画だったと明かした上で、ユーモアの範囲内という認識だったと謝罪しています。中道改革の広報担当者は、広く政党の考えを伝える政見放送の趣旨に基るものであり、極めて遺憾だとコメントしています。実は政見放送は公職選挙法で、そのまま放送しなければならないと定められているんですが、有権者が内容を改変して SNS に投稿することを直接禁じる規定はないそうなんです。法律が今のテクノロジーの進化に追いついていない典型的な例かもしれません。選挙制度に詳しい明治大学の湯浅寛道教授は、政見放送の偽動画が作られれば、見た人がその内容を真実だと誤認しやすくなる危険性がある、選挙が歪みかねないと指摘しています。そして現行の公選法は、選挙ポスターを破れば違反だが、 AI による偽誤情報が氾濫するネット空間には対応できていない、現実に即した公選法の見直しが必要ではないかと話しています。本当にその通りですよね。 AI 技術は私たちの生活や仕事を便利にしてくれる一方で、こういった形で悪用されるリスクもはらんでいます。技術を使う私たち一人一人のリテラシーがますます重要になってきているなと感じされるニュースでした。さて、ここからは打って変わって、私たちの仕事にも直結する技術の話題を深掘りしていきましょう。 AI をどう活用して開発をより良くしていくか、そんなポジティブな側面に光を当てといきます。
まず紹介するのは、前に掲載されたクロードオプス 4.5 VS キミ K2 ポイントという記事です。最近、開発者の間で大規模言語モデル LLM の選択肢がどんどん増えてきていますよね。この記事で注目されているのは、2026年1月27日にムーンショット AI という会社がリリースしたキミ K2 ポイントという新しいモデルです。このキミ K2 ポイント、コーディング性能はクロードオプス 4.5 に匹敵すると謳われているそうで、かなり気になりますよね。この記事の筆者は、その触れ込みが本当かを TS ベンチというタイプスクリプトのコーディングベンチマークを使って検証しています。結果、なんとキミ K2 ポイントは初めて満点を実現したそうです。比較対象のクロードオプス 4.5 も満点だったそうで、キミ K2 ポイントがクロードオプス 4.5 に匹敵するというのは、看板に偽りなしと結論付けています。性能が同等なら、次に気になるのはやっぱりお値段、コスト効率ですよね。 筆者はここも深掘りしていて、 TS ベンチを一通り回した時にレートリミットの何パーセントを消費するかというすごく実践的な指標で比較しているのが面白いんです。レートリミットは一定時間に API を呼び出せる回数の上限のことですね。結果を見てみると、月額20ドルのクロードプロプランだと、このベンチマークを1回実行するだけで、レートリミットの 60% を消費してしまうのに対して、月額19ドルのキミコードプランのモデラートプランだと、消費はわずか 11%、実際はキャッシュなどの関係で 33% 程度になるかもとのことだったそうです。つまり、同じタスクをこなすのに、クロードプロはキミコードプランの倍近くクォータを消費してしまう計算になります。さらにキミコードにはもっと上のプランもあって、それらとクロードのプランを比較してコスト効率をグラフで可視化しているんですが、その結果キミコードのアレグレットというプランが最もコスト効率が高いことが分かったそうです。最終的に筆者は、今使っているクロードプロプランが満期になるまではクロードオプス 4.5 をメインで使い、レートリミットに達したら無料版のキミ K2 ポイントを使い、プランが満期になったらキミコードプランの契約を検討するという具体的な戦略を立てています。こういう個人のリアルなサブスク戦略ってすごく参考になりますよね。皆さんも今使っている AI ツールのサブスク見直してみる良い機会かもしれませんよ。
続いては、個人開発をされている方には特にわかるとなりそうな話題です。前の記事、個人開発毎回テストで疲弊するのをやめたくて AI QA サービスを作ったです。個人開発でも業務でもソフトウェア開発につきものなのが QA、 つまり品質保証ですよね。でも機能を作るだけで手一杯で QA は後回しになりがちなんてことありませんか？修正して QA して、またバグが見つかって修正して再 QA してというループに、開発がなかなか進まないと感じることもありますよね。この記事の筆者は、そんな品質を担保するコストをもっと下げられないかと考え、AI が QA をしてくれるツールを個人開発したそうです。きっかけは、ブラウザーユースという AI に自然言語で指示してブラウザを操作させることができるオープンソースソフトウェアとの出会いだったとか。このツール、どんなことができるかというと、まず一番の魅力は、テストコードを書く代わりに自然言語で確認したい内容を書くだけでいい点です。ログインできることを確認するとか、商品をカートに追加できることみたいに、日本語で書くだけで AI がブラウザを操作してその通りに動くか確認してくれるんです。これならエンジニアじゃなくても、例えば PM やデザイナーさんでもテストケースを作ったり内容を理解したりしやすいですよね。他にもブラウザの操作を録画して、その操作をそのまま QA ケースにできる機能もあるそうです。これならテストを書くというより一度操作するだけっていうので、 QA を始めるハードルがぐっと下がりますね。実行環境はクラウドとローカルの両方に対応していて、手軽に試したいときはクラウドで、ログイン情報を維持したままテストしたい場合や、社内環境で動いているアプリをテストしたい場合はローカルでといった使い分けができるのも便利そうです。技術スタックについても紹介されていて、フロントエンドは Next.js、 バックエンドは Python と FastAPI、QA の実行基盤はブラウザーユースをベースにした自作ツール、クラウドでの実行にはセレリを使っているそうです。筆者は、技術的にすごいことをしているというよりは QA のハードルを下げるという目的に合わせて技術を選んでいますと語っています。まさに課題解決ドリブンな開発で素晴らしいですよね。同じように QA で悩んでいる開発者にとってすごく勇気をもらえる記事だなと思いました。
さて、先ほどの記事でも名前が出てきたクロードですが、その機能をさらに拡張する方法について解説した記事を紹介します。前からアンスロピック公式ガイドで学ぶクロードスキル構築についての実践ガイドです。皆さんはクロードのスキルという機能使っていますか？スキルはクロードコードの機能を拡張するための仕組みで、特定の作業を覚えさせていつでも呼び出せるようにする、いわゆるクロード用の便利ツール集みたいなものです。skl.md という名前のファイルに指示を書くだけで、簡単に自分だけのスキルを追加できます。この記事で特に重要だと解説されているのがプログレシブディスクロージャー、日本語に訳すと段階的開示という設計思想です。これは一度に全ての情報を AI に与えるのではなく、必要な情報だけを必要なタイミングでロードすることで AI が一度に扱える情報量、
つまりコンテキストウィンドウを効率的に使おうという考え方です。賢い使い方ですよね。スキルは配置する場所によって適用される範囲が変わります。例えば個人のホームディレクトリに置けば全てのプロジェクトで使えますし、特定のプロジェクトのフォルダ内に置けばそのプロジェクトだけで有効なスキルになります。会社の共通スキル、プロジェクト固有のスキル、個人用の便利スキルといった使い分けができるわけですね。スキルを作る上で肝になるのが SKL.MD ファイルの先頭に書く YAML フロントマターという設定部分です。ここでスキルの名前や説明を定義します。特に大事なのがディスクリプション、つまり説明文です。クロードはユーザーからの指示があったときにこのディスクリプションを読んで、あ、この作業はこのスキルを使えばいいんだなと判断するんです。だからこのディスクリプションの書き方がスキルの呼び出し精度を大きく左右するんですね。記事では効果的なディスクリプションの書き方として何をするか、いつ使うか、主要な機能の3つの要素を入れることが推奨されています。例えば Helps with code、 コードを手伝うみたいな曖昧な書き方ではなく、図やアナロジーを使ってコードを分かりやすく説明する、コードの仕組みを説明するときや、これはどう動くのと聞かれたときに使用のように具体的に書くことが大事そうです。バッドな例とグッドな例が比較されていてすごく分かりやすかったです。自分のクロードの使い方をもう一段レベルアップさせたいと思っている方には必得の記事ですね。
本日最後の記事は、ここまで紹介してきた AI 活用の集大成ともいえる内容です。前から AI 駆動開発、個人開発でも爆速リリースを続けられる理由、企画からリリース後運用までです。個人開発って時間が限られていたり、一人だからレビューが不足したり、運用で疲弊しちゃったりと、いろんな課題がありますよね。この記事ではそうした課題をAI を開発の各フェーズに統合することで解決し、個人開発でもスタートアップ規模の開発体制に近い成果を目指すという壮大なパイプラインが紹介されています。そのパイプラインは企画、プロジェクト初期化、開発、レビュー、テスト、リリース、運用といったソフトウェア開発の全工程を網羅しています。各フェーズで AI をどう活用するかが具体的に解説されているんです。今回は特に最初の企画フェーズに注目してみましょう。アプリ開発の最初のステップですね。ここではクロードを活用して市場調査、ペルソナ設計、収益戦略を整理し、最終的にプロダクト .md という製品のビジョンをまとめたドキュメントを生成するというフローが紹介されています。面白いのが、ここでも先ほど紹介したクロードのスキルが活躍している点です。例えばマーケットリサーチというスキルを作っておけば、市場調査をするときに毎回同じ観点、同じフォーマットで分析結果を出力させることができます。他にもユーザーペルソナやモネタイゼーションストラテジーといったスキルを用意することで、分析の質を安定させ漏れなく検討を進めることができるんですね。
というわけで本日はここまでです。今日は前半で衆院選での消費税減税の動きや中小企業の賃上げ問題、そして AI による政見放送の改ざんといった社会的なニュースを取り上げました。そして後半では キミ K2.5 という新しい LLM の性能比較から、 AI を使った QA の自動化、クロードスキルの構築、そして企画から運用まで AI をフル活用する開発パイプラインまで、技術の最前線を駆け足で見てきました。 AI の光と影、両側面が見えた回だったかもしれませんね。皆さんの開発フローにも何か取り入れられそうなヒントはありましたでしょうか。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。